今日私たちに語られる神の言葉に聞きましょう。聖書の箇所は新約聖書エペソ人への手紙6章23節から24節です。新約聖書エペソ人への手紙6章23節から24節です。それでは御言葉に聞きましょう。エペソ人への手紙6章23節から24節。信仰に伴う平安と愛が、父なる神と主イエス・キリストから兄弟たちにありますように。朽ちることのない愛をもって、私たちの主イエス・キリストを愛するすべての人と共に恵みがありますように。恵みに預かり、恵みで生きる教会。先週の午後、祈り備えてきた定期教会総会が行われました。皆様のお祈りと様々なご協力に感謝いたします。総会前の午前の礼拝では、今年の年間聖句である詩編107編から御言葉に聞きました。主に感謝せよ。こういう御言葉に私たちは聞いた。主に感謝せよ。何に感謝するか。それは、私たちを罪から救った、その神の恵みに感謝せよ。と。神が共におられる恵みを見出し、感謝せよ。新年度の教会の歩みが始まりますけれども、私たちは絶えず絶えず目を開きながら、神の恵みを見出し、いや、それは探すんではない。すでに私たちの目の前にある、救いの恵み、神が共におられる恵みをじーっと見つめながら、感謝しながら、私たちは歩んでいきたいと思います。今日ここに導かれ、集められた、皆様お一人お一人に、ますます神の恵みが豊かにあるようにと祈ります。先ほどお読みしました御言葉が、エペソ人への手紙の本当に最後の終わりの言葉となります。まあ、終わりの言葉というよりも終わりの祈り、それは祝福の祈りです。礼拝でその終わりに、祝福の祈りがあります。祝祷です。牧師がそこで祈ります。手を伸ばして、イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりがありますようにと、そこで祝福を祈る。牧師が礼拝者一人一人を祝福するのでは当然ありません。牧師を通して、そして祝福の祈りを通して、神ご自身が礼拝者お一人お一人、私たち一人一人を祝福してくださるのです。教会はこの神の祝福に預かりながら一週間の旅路を歩み、また礼拝に集い、神の祝福に預かって新しい一週間の旅路に出ていく。教会の歩みは礼拝から礼拝へ。神の祝福に預かりながら、預かりながら、歩んでいくものである。あ、いえ、教会の歩みというのは、神の祝福の中にある、そういう歩みであると思います。礼拝や祈祷会で私が何度もお話ししたことかもしれません。ある教会である牧師が、礼拝の終わりに祝祷して、そして祝福を受けた教会員の方が、それぞれの場所に使わされていく。礼拝が終わった。しばらく経った。すると牧師のもとに連絡が入った。教会のお一人が事故に遭って今病院にいる。それを聞いて牧師はすぐに駆けつけて、そして事故に遭った方からこんなこと言われた。先生、 先生のお祈りが聞かなかったみたい。私も毎週祈っております。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。先生、先生のお祈りが聞かなかったみたい。しかしその牧師はそこで訂正はしなかったと思うんだけれども、この話を紹介しながら、それは違うとはっきりと言っておりました。祝福の祈り、祝祷によって私たちは神の祝福の中にあるのだ。神が共におられる祝福の中に入れられているのだと。祝祷の時、皆さん目をつむっておられるかもしれないし、まあ、子供たちはもしかしたら目を開いて牧師見てるかもしれないけど、こういうエピソードを聞きながら、私祝祷の時にアーメンって言った後に、こう必ずこう下ろすんじゃない。こう下ろしてるんです、実は。まあ、今日特別に目を開いて見ててもいいかもしれない。こうやって下ろしてるんです、実は。それはもしかしたらオンラインで礼拝してる方には見えてるかもしれないけれども、それはなぜ円を描くように下ろすのかというと、私たちは神の祝福の中にあるのだ。この祝福の中に入れられたのだ。そのことを表したいと思って、そんなふうに手を動かしているんです。事故に遭うとき、そこに神がおられないのではない。病気にかかるとき、神の祝福がそこにないのでもない。神が、私たちは、その事故のときさえも、神が共におられるという祝福の中の、それ出来事なのだ。たとえそこで命を失ったとしても、神が呪ったからでもない。神の祝福から外れてるのでもない。神が共におられる中で出来事なのだ。私たちはそういう神の祝福に預かり、神の祝福の中にあって今生かされてるのだと、私本当にその通りだと思います。エペソ人への手紙、パウロの終わりの祈り。ここには平安と愛、そして恵みという言葉があります。これも祝福と同じように神から与えられるものです。パウロはこの手紙の終わりに、パウロも実際そうして祈ったかもしれない。手を挙げるのはユダヤ人の祝祷の姿勢ですから。パウロも手を挙げてエペソの方向に向かって祈ったかもしれない。神からの恵みがエペソの教会、またその地域の諸教会にあるように、教会が神の恵みの中にありますようにと。パウロは終わりに祈ります。信仰に伴う平安と愛が、父なる神と主イエス・キリストから兄弟たちにありますように。信仰に伴う。この信仰、主イエス・キリストを信じる信仰です。信仰というものは、イエス様を罪からの救い主として信じ、終わる、お役御免、役割を果たすものではありません。私たちはエペソ人への手紙を少しずつ少しずつ読み進めながら、パウロの信仰に触れてきた。パウロの信仰にこう語られてきたというか、こう触られてきた。そして、聖書が語るその教会とは何かを学んできた。教会とは何か。それはキリストを頭とするキリストの体だと教えられてきました。頭なるキリストと体なる教会は結び合わされている。私たち教会は何によってキリストと結ばれたか。それが信仰によってでした。主イエスを信じる信仰によって、信じた私たちは今も生けるキリストと結ばれた。そしてキリストと結ばれたキリストの体、教会に加えられている。私たち一人一人がキリストと結ばれています。私たち教会はキリストと結ばれている。キリストと結ばれた教会は、父なる神と主イエスキリストからの平安と愛、 神の恵みに預かっております。恵みの出所は確かです。父なる神と主イエスキリストから。恵みの通り道は確かです。主イエスを信じる信仰によって。恵みの受け手も確かです。主イエスを信じる兄弟、もちろん姉妹たち。エペソの教会で言うならば、主イエスを信じるユダヤ人も、そして異邦人も、主イエスを信じるすべての兄弟姉妹が、この神からの恵みに預かっている。パウロは、すでに主イエスを信じ、すでに神の恵みに預かっている教会に向けて祈っております。平安と愛がありますように。パウロから教会への手紙をいくつかこうパラパラパラパラ開いてみると、最後の手紙の最後にある言葉の多くが、恵みがありますようにという言葉で締めくくられていることを気づかされます。恵みがありますように、恵みがありますように、恵みがありますように。けれども、パウロのその恵みがありますようにという言葉は、ただのご機嫌いかがですか、お元気にお過ごしください、そういう定型文、挨拶文のようなものでは決してなく、パウロは一つ一つの教会の様子を聞いて、その一つ一つの教会のことを覚えながら祈っていることがわかる。一つ一つの教会の実情を聞きながら、最後に恵みがあるように。キリストの恵みがあるようにと祈る。そしてエペソとその地域の諸教会の様子を聞いて、覚えて祈るときにパウロの口から出た祈りは、恵みとともに平安と愛があなた方にあるように。エペソのその地域の教会に必要な神の祝福恵みというのは、これ平安と愛だからだ。あなた方にこれがあるようにと祈る。直前、私たちこの直前のところのエペソ書の6章10節から、エペソのそれらの教会には悪魔の策略、悪魔との戦いがあるということをパウロ見ていました。また振り返ってこの手紙を読んでみるなら、警戒すべきことがこういうことがある、気をつけるべきことがこういうことがある、これらに気をつけなさいということが語られてきた。エペソとその地域にある諸教会は異教の町に置かれている。そういう街の中でキリストへの信仰を崩そうとする戦いがある。キリストの教会を壊そうとする戦いがある。主イエスの弟子であるあのペテロが三度イエス様のことを知らないと拒んだような、否んだような。教会の歩み、それぞれの日々に主イエスを知らないというキリストへの信仰を揺るがそうとする厳しい、激しい戦いがある。その主イエスへの信仰によって、しかし戦う教会には平安という恵みが与えられています。戦う教会は平安が与えられている。この平安というのは神との和解、神との平和であるとパウロ語ってきました。主イエスを信じる信仰によって罪許された私たち教会は今、神と和解し、神は私たちの味方となり、神は私たちの父となってくださっている、そういう平安があるんだ。神様はあなたを呪うためにおられるのではない。神様はあなたの父となり、あなたの味方となり、あなたを守るために今おられるのだと。私たち教会には悪魔との戦い、信仰の戦いがある。主イエスを知らない、主イエスを裏切る、そういう信仰を揺るがす戦いがあるんだけれども、その戦う私たちには平安が与えられている。神が私たちを守り、神が私たちを助け、神が私たちを支えてくださっている。味方となってくださっている。教会はこういう大きな平安を持って、大きな平安の中で信仰の戦いを生きる。こういう平安の中でキリストを信じ、キリストの体、教会を私たちは立て上げていくんだ。パウロが語ってきたのはそういうことです。また、 主イエスへの信仰によって戦う教会には愛という恵みも与えられております。異教の町でキリストの教会を立て上げるためには、兄弟姉妹が互いに愛し合う、互いの信仰を支え合う、立たせ合う、そういう愛が必要です。神はそのような愛を恵みとして、主イエスを信じる信仰を通し私たち教会に与えてくださったのだ。これパウロが語ってきたこと。教会はその恵みである愛をもって、キリストを愛するように互いに愛し合うんだ。教会はこの愛の恵みによって、キリストを愛するように、キリストに仕えるように私たちは互いに愛し合い仕え合っていくんだ。私たちは皆イエス様のことを愛していますよね。イエス様に仕えたいと願っていると思う。その愛をもって、その願いをもって私たちはイエス様は愛するけど、あなたは、いや、そんな使い分けするんじゃない。イエス様を愛する愛をもって互いに愛し合う。イエス様に使えるように互いに使い合う。そういう愛の恵みを私たち教会はいただいてるんです。教会の愛を壊そうとする戦いが内から外からある。けれども私たち教会は神の恵みである神の愛、キリストの愛をもって、私はこの人を愛する。私はこの人に仕える。それは人間同士の情愛とかそういう人間愛、ヒューマンラブじゃない。キリストを愛する。この姿勢を持って、私は教会を愛します。あなたを愛し、あなたに仕えます。そうやって、互いに愛し合い、共にキリストを信じる信仰に固く立ち、キリストの体教会を立て上げていく。今日は本当に最後のところだから、もうこれまでエペソ書で語ってきたこともそう振り返するような、そんなメッセージですけれども、こう教会というのは主イエスを信じる信仰に伴う神からの恵み、平安と愛に私たちは預かっております。パウロはこれまでこの手紙を通して何を語ってきたか、それは主イエスを信じ、主イエスと結ばれた教会、私たちにどれほど豊かな神の恵みがあるでしょうか。管を通って与えられてるでしょうか。どれほど明るい神の祝福の光の中に私たちは置かれてるでしょうか。入れられてるでしょうか、と語ってきた。そしてこれほどの神の恵みがあるから、これほどの神の祝福があるから、この恵みをもって、平安と愛をもって、私たちキリストを信じていこう。キリストの教会を立て上げていこう、とこう語られた。こう語ってきた終わりにパウロが祈る言葉は、もうひとたび信仰に伴う平安と愛が、父なる神と主イエスキリストから兄弟たちにありますように。すでにあなた方に与えられている神の恵み、神の平安、神の愛がますます豊かに与えられるように。その神の恵み、平安と愛をもって、いよいよキリストを信じ生きる、キリストの体教会を立て上げていくように、パウロは最後にこう祈るわけです。私たち教会は神の恵みに預かり、その神の恵みで生かされ、神の恵みで生きていく、私たちはそのような集いです。朽ちることのない愛をもって、私たちの主イエス・キリストを愛するすべての人と共に恵みがありますように。最後の一節に、神の恵みに預かり、神の恵みで生きる教会の姿、私たちの姿がここに描き出されています。朽ちることのない愛をもって、私たちの主イエス・キリストを愛する。こういう言葉を聞くとき、私たち少し腰が引けるというか、後ずさりするような思いがあるかもしれません。朽ちることのない愛でキリストを愛する。 不滅の愛でキリストを愛する。常しえの愛でキリストを愛する。そんな愛が私にあるだろうか。そんな愛でキリストを愛しているだろうか。こういう言葉に聞き、自分の信仰の未熟さとか、そういうことを思い肩を落としたり、または、いや、そんな朽ちることのない愛でキリストを愛するなんてのは、それは理想論なんだと、こう、さじを投げてしまうこともあるかもしれない。けれども、私たちはこういう御言葉を聞きながら、こういう御言葉って大切です。それは、私たちが開こうとしない信仰の眼差しを、信仰の眼をこう目覚めさせるような御言葉だからです。私たちは自分の愛の乏しさ、自分の愛がどれほど都合の良いもので、自分の愛がどれほど自分勝手なものかを知っています。知ってますよね。私は、なんて言うんだろう。私の愛は海より深いと自分で言ってる人がいたら、まず怪しんだ方がいい。疑った方がいい。あまりにも自分への認識がなされてないと思う、その人は。自分のことを知ってる人は、自分の愛が見えてる人は、それが本当に自分勝手なものだな、気づいてると思います。自分のいい時は愛せる、けれども都合が悪くなければ愛せない。顔がコロコロコロコロ変わっていく。それが私たちの持っている愛です。けれども、そういう私たちに、私たちの愛とは違う愛が与えられたんです。朽ちることのない愛、それが与えられた。朽ちることのない愛、それは神の愛です。不滅の愛、それは神からの愛です。私たちはその神の愛を恵みとして、主イエスと結ばれた教会、私たちに与えられている。キリストの教会はこの神からの恵みに預かって、神からの愛、神の恵みで生きていく。これがパウロが語ってきた、キリストの体、教会の立ち方、歩み方、生き方です。そしてそのように神の恵みで生きる教会に、すべての人と共に恵みがありますようにと祈る。エペソ人への手紙でパウロが語ってきたことは、神の恵みによってキリストの体、教会が立て上げられますようにということです。そのために平安と愛がありますようにとパウロは最後に祈る。最後の祈り、礼拝の祝祷で、私たち教会では恵みと愛と交わりが神からの恵みとして挙げられております。ある説教者は、信仰と希望と愛、これも神から与えられる恵みだと言います。他にも聖書を開いてみると、神の恵みがあれもこれもそれもあれもとたくさんに挙げられていきます。神の祝福、神の恵みはそれほどに豊かなものです。パウロは最後にエペソの教会、その地域の諸教会に向けて平安と愛の恵みがあるようにと祈る。けれどもパウロはそれだけで良いでしょうというのではなくて、最後に恵みがありますようにと最後に祈る。神の御手の中にある、キリストのうちにあるすべての恵みが、主イエスを信じるすべての人と共に、これは時代を超え、場所を超え、私たちのことも含んでる。白い聖書教会、そのお一人お一人と共に、このすべての恵みが、神のうちにあるすべての恵みが、キリストのうちにあるすべての恵みがあるように、皆様お一人お一人に、この神の恵みがあります。キリストを信じ生きるための恵みがあります。キリストの体、教会を立てるための恵みがあります。この恵みで生きようと、恵みが与えられております。エペソ人への手紙は、一章の二節から、私たちの父なる神と主イエス・キリストから、恵みと平安があなた方にありますようにという、 恵みの祈りから始まっています。そして今日お開きになっている終わりの祈り、6章23、24節、父なる神と主イエスキリストから兄弟たちに恵みがありますようにと閉じられている。最初と最後に神の恵み、神の祝福が祈られている。教会の歩み、キリスト者の歩み、それは恵みと恵みの中にあるということです。神の平安と神の愛、さらに必要なすべての恵みの中に私たちはある。私たち教会はこの神の恵みの中に入れられ、神の恵みの中で守られ、神の恵みの中で生かされ、神の恵みの中で生きる教会です。パウロが語ってきたこと、私たちは神の恵みの中にある。そして最後にパウロは祈る。キリストの教会にある神の恵みがさらに、そしていよいよ豊かにありますように。皆さん、私たちは決して乏しくはない。私たちは決して貧しくはない。確かに目には街道返済という負債を負っている。負債があるということはマイナスがあるということです。足りてないということです。けれども私たちは乏しくない。どれほど豊かに白い聖書教会という器の中に神の恵みが豊かに豊かに注がれていることか。そしてパウロが祈る、その豊かに豊かに注がれた恵みがいよいよ豊かにますます溢れるように。教会っていいとこです。恵みの中に置かれ、恵みに生かされる、神を信じて生きるっていうのはいいことです。失望してマイナスになる、気落ちしてマイナスになる、望みを失ってマイナスになる、いや、そのマイナスをプラスにし、プラスにするばかりか溢れる神の恵みがキリストを信じる私たち教会のうちにあるからです。このエペソ人への手紙は後世に書き写されてきました。最初はね、パウロがこう書いた一つの昔は巻物ですけども、それがこれはいい手紙だねと、そういう理由だったかわからないけれども、たくさんたくさん書き写されて、いろんな教会で読まれるようになった。で、そうやっていろいろ書き写されていった手紙を写本っていうんです。写す本と書いて写本っていうんですけど、で、書き写されているそういう写本の中には、ある写本の中にこのパウロの最後の言葉の後にアーメンと書き加える、そんな写本があるそうです。で、私たちの聖書にはアーメンというものは記されておりません。それはいろいろ研究者たちが研究をして、パウロが書き送ったその当時、パウロのその最初の手紙にはおそらくアーメンというのは書き加えられていなかったからに違いない。けれども、書き写されていった写本の一部にアーメンって書き加えられたことを思うと、そこには意義深い思いを私は思うんです。意義深い思いがする。この手紙は礼拝で読まれたと言われる。そしてパウロの最後の言葉、最後の祈り、祝福の祈り、恵みがありますように、こう終わるとき、集う礼拝者たちは皆こう答えただろう。アーメン。神の恵みの中にあなた方はあり、神の恵みの中にあなた方がありますようにと、パウロの言葉が、祈りがされたとき、礼拝者たちはそこで皆アーメン。おそらくそんな教会が多くあったから、そんな人々が多くいたからこそ、ある写本ではそこにアーメン、それがもうパウロの言葉だったんじゃないかと、アーメンとこう書き加えたんではないかと言われます。 私たちの聖書にはアーメンというのは書き記されておりません。けれども私たちは今日ここでパウロの祈りを聞いてアーメンと答えたいと思います。今日主イエスへの信仰に伴う父なる神と主イエスキリストから平安と愛、恵みが与えられ、私たちはその恵みの中にあります。皆さん、アーメン。その恵みがいよいよさらに豊かに与えられますように。皆さん共にアーメンと答えたいと思います。神の恵みの中にあることを信じ、平安の中にあることを信じ、互いに愛し合う、そういう愛の中にあることを信じ、私たちは神を信じ、神の教会を立て上げていきたいと思います。今日、聖餐を共に喜び祝います。ここに目に見える神の恵みがあります。この聖餐に預かる私たちは、さらに豊かに、さらにいよいよ神の平安と愛、神のすべての恵みに預かってゆきます。この神の恵みにアーメンと答えて感謝し預かりたいと思います。神の恵みを信じ、神の恵みに生かされ、神の恵みで新しい週間、また一年の歩みを始めたいと思います。ご一緒に恵みで、神の恵みでキリストを信じ、キリストの体、教会を共に立て上げたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、あなたからの恵みを感謝します。あなたの恵みで、さらに私たち教会を支え、強め、祝福してください。あなたの恵みで、私たちの心を高く上げさせ、キリストを信じ、キリストの体なる教会を、ますます、いよいよ、目に見える形で、立て上げていくことができますように。神の恵みに生かされる、神の恵みで生きる教会に、私たち白い聖書教会に、主イエスキリストを愛するすべての一人一人の上に、あなたからの恵みがありますように。私たち教会に恵みを与え続けてくださる主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。